教えて鈴先生、相続就活のリアル。相続就活と聞いてどんなことを思い浮かべますか？財産を抱えている人の問題だから私には関係ない、人生の終わりのための活動は私には必要ない。いいえ、人事ではないんです。このコーナーでは相続専門の司法書士事務所の代表を務める弘樹涼香先生に身近な相続就活問題をお聞きし、その解決方法を伺います。あなた自身や大切な人のために鈴先生と一緒に考えてみませんか？この番組は相続就活テラスの提供でお送りします。鈴先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
どんな年末年始過ごされてるんですか？
もう友達と会ってお家でゆっくりしてます、
ね、もう大学時代のお友達とかはみんな方
々？そうです ね、結構地元が栃木の、あの子たちが多いので、まあ、戻ってくることはあったりとかしてますけども、でもやっぱりね、子供生まれたばっかであんまり戻ってこなかったりする人もいるので、
鈴先生も今ちょうど可愛いね、時期のお子さんが。
そうです ね、生意気盛りの4歳で
ね、もう歩き回って一番ね、もうやんちゃして大変な時期ですよね。
喋るし走るし。
あれ、もう大家族で住んでらっしゃるんですか？
いや、一応私と主人と子供で住んでるはずなんですけど、実家ともう徒歩30秒ぐらいの、
もう味噌汁が冷めない距離に。
そうそう、そうなんです、まあ、そうすると、まあ、ほぼうちにいますよね、やっぱ新しい家のがあったかいし、
年末年始もね、
結局みんなで
助かりませんか？
いや、そうなんですよね、
お子さんの面倒を見てくれるってことですもんね。も
う本当に頭が上がらなくて、
ね、働いてらっしゃるからね、共働きで。
そうなんですよ、
ね、改めて、年末年始、まあ、帰省されたり、ご家族が集まる、いい機会だと思うんです、
そうですよね。
やっておいた方がいいことってありますか？
まあ、やっぱり家族全員で認識を合わせておく、
認識を合わせておく、
はい、まあ相続とか、まあ、就活とか、やっぱりお父さんお母さんの気持ちっていうのをちゃんと子供たちに話しておくっていうのが大事かなとは思います、
はい、
でもこれ難しくて、子供たちって結構気になったりするじゃないですか、お父さんお母さんは財産どういうふうに分けるつもりなんだろうとか、
どのくらいあるんだ
ろう。そうそうそうそう、そうなんですけど、聞きづらくないですか？
聞けない、お正月に聞けない。
いや、そうなんですよね、だから結構やっぱりそれ子供から言うと、お父さんお母さんがこう、俺に死ねってことかとか、財産狙ってるんだろうとか、なっちゃうんですよ、でもまあ、そこはね、本当はやっぱりお父さんお母さんから言ってほしい、
助かる、
うん、
うちにはこれだけあるから、兄弟仲良く分け合いなさいって言って
そうなんです
くれるとありがたい、
そうなんです。だから例えばこう入院とか施設の利用費とかは、こういう保険入ってるから、この保険に連絡すれば大丈夫だからとか、あとはもうこの通帳で何かあったら使ってねとか。
ああ、そういうの知っておきたい。
そうなんですよね、結構皆さん相続の時にお父さんお母さんの財産知らないんだな。
分かんない。
そうですよね、でも実際私も親の財産分かんないですもん。
何かあった時にどこの口座からどう引き落とせばいいのかとか、
そうなんです。どこの銀行に口座を持ってるかっていうのも実は知らなくて、
はい、
相続の時に探し回ってほしいですみたいな依頼とかもあるんですよ、ここに住んでたんでちょっと近くの銀行をどこの口座持ってるか分かんないんで調べられますかみたいな相談とかもあったりするんで、
そういう相談もあるんですね。
ありますあります。だからそうなっちゃうと、ね、まあ、余計な費用も時間もかかるんで、やっぱりまあどこにどんな財産があって、でこういう時にこれはこういうふうに使ってほしい、そのお葬式とかもこういうふうにしてほしいだったりとか、そういうこうお父さんお母さんの意向をちゃんとお子さんたちに伝えておいて、共通認識を持っておいてもらう、
あのみんなで集まってちょっと書き出しながら、
そうそうそうそう、
でみんなにコピーして、
本当に、でも本当それするだけでもう全然違うと思いますよ。
トラブルは避けられますね、
トラブル避けられます。
いい
年にするために、
そうそうそう、本当にそう思います、
ね、共通認識をみんなで持っておくということですね、うん、
それが大事だと思います。
鈴先生はどんな1年にしたいですか？
そうですね、うん、もう私は2022年に独立して、はい、で2023年本当に突っ走ってきたっていうような1年だったので、うんうん、今年はもうちょっと余裕を持ったって言ったらあれですけど、こう未来に向けた何か自分に投資をしたいな。で
また新たな勉強とかも始めるんですか？
そうです、なんか勉強もそうですし、あとなんかこう幅を広げたいですよね、
十分ですけれどもさらに
さらに、
はい、
あ、できてないなって思うことが結構やっぱりあったので、やっぱりこれもやりたいとか、まあ、こうあるじゃないですか、
はい、
こう YouTube とかもそうなんですけど、コツコツやっぱりやっていくってなかなか難しくて、
はい、
結局日々の毎日にこう追われちゃうじゃないですか、なんかちょっとね、それが私は2023年はできてなかったなっていう反省があるので、今年こそっていう。
この本当に今お話しいただいている内容って、私の年齢40オーバーの人たちが非常にこうリアルな問題ではあるんですけれども、はい、うん、若い人にもぜひともこういう問題があるんだって、うん、だから心構えといいますか、うん、持ってもらいたいですよね。そうするとやっぱりこう、うん、まあ、もちろんラジオを聞いていただきたいんですが、
はい、
YouTube っていうのは、うん、若い人たちに知ってもらうには非常にこういいメディアになりますよね。
そう、ね、うん、そう思ってるんですけどね、なかなかこう日々に追われるとできないっていうのが、
こちらの教えてすず先生相続就活のリアル、
はい、
ラジオ放送ももちろんですけども、
はい、
ポッドキャストで配信もしてますので、
はい、
ぜひともそちらでも合わせていただいて、はい、でいずれ鈴先生のお仕事と同時に YouTube 配信も行われるかもしれませんので、
はい、そうですね、はい、ぜひその時は
そちらもぜひ、はい、チェックしていただきたいと思います、
はい、
いい年にしていきましょう、
はい、
はい、鈴先生でした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
相続のトラブルはおよそ8割が不動産を含むと言われています。老後に不安を残さないために、相続就活のお悩みは一般社団法人相続就活テラスにお任せください。司法書士が設立した信頼できる相談窓口です。フリーダイヤル 0120-926-505 0120-926-505 または相続就活テラスで検索。
教えてすず先生相続就活のリアルでは、相続就活に関する質問を受け付けています。どんな些細なことでもお気軽にお寄せください。またポッドキャスト配信や動画配信も行っています。栃木放送のホームページや相続就活テラスのホームページへアクセスしてみてください。この番組は相続就活テラスの提供でお送りしました。